山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
ベジステディー号編集部の副編集長大崎と申します。
硬いよ、
クミッチェルで。
あれ全然硬い。クミッチェルはボケてくれないとさ、なんかいきなり自己紹介されても聞いてる人は硬いでしょ。その
すいません。
どうしたのクミちゃん今日は。
クミッチェルさんはですね、今回残念ながら多忙のため。
多忙なんで？
はい、多忙と言いますと、昨年ですか、たけしとひとしという番組でチアリーディングが取り上げられ、一気に忙しくなられたようですね。
なんかすごいことになってるらしいじゃないですか。賞金獲得したんでしょ。
100万円と聞いておりますが。
90万円だっけ。うん、すごいね。
それにしてもすごい金額ですね。
すごいな。あの子はもうあれかな、売れると来なくなっちゃうかな、こっちにな。
一気に
来なくなるんですよ。そんなことない。絶対こんなことない。そう、
そんな感じで今月いっぱいは私が、はい、
副編集長、
はい、代理を務めさせていただきます。
いい声してますね君ね。
ありがとうございます。声だけはいいとよく褒められます。
はいはいはい、
それ以外はさておき。
そうですか。
はい、ですけれども
今日のメッセンジャーは、
はい、今回のメッセンジャー渡辺千恵子社長をご紹介させていただきます。
ちょっとまだ早いよ。あの昨年ね、はい、12月に NHK のなんだっけ、プロフェッショナル、仕事の流儀で僕も見ましたよ。感動しましたよ。
はい、
見た。
はい、
もうね、
再放送を見ました。
再放送も見たね、はい、もうそのホットなゲストです、はい、ございます。渡辺さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
お招きありがとうございます。今日はもうとっても楽しみだったの、なぜかって言ったらね、奥田さんってね、奥田さんというより山本社長ってすっごいハンサムじゃない、かっこいいじゃない。
で
ね、さっきね、家を出る前にツイッターで、実は今日は奥田の山本社長とトークなんだっていう感じで、あんなハンサムな人と今日はトークだよっていうような、はい、そんなツイッターを入れてまいりました。
つぶやいてくれたんですか。
うん、
うわ、もうね、渡辺さんとはいろんなところでよくお会いしてて、でよくお酒も一緒に飲むんですけど、はい、やっぱ面と向かってちゃんとお話ししたことがないじゃないですか。僕らみんなそうなんですけど、なんとなくその会の中でいつも顔を合わせてるんだけど、ちゃんとその本業のこととかプライベートのこととかをちゃんと切り込んで話したことなかなかないんですよね。
なんかね、いるだけで満足しちゃうって、なんかみんななんかそんな感じよね、はい、だからここにいると全然違和感なく、なんか仲間っていう感じがあって、なんかあんまり聞かなくてもいいよね。で、過去は過去、
はい、
私たちが一番大事なのは現在、プレゼント、これが一番重要だから、あんまり過去のことを聞くことってあんまりなかったんだけれど、
ね、なんかそうそう、なんかね、波動というのかオーラというのか、共鳴し合ってる感じが無意識にしますから、だから多くを語らなくても、みんな我々の仲間はなんか共通の志とか、なんか価値観持ってるってなんか分かるんですね。もうね、
分かりますよね。
分かりますよね。
全然言葉が必要なくって、ひょっとしてあの時はとっても苦労したんだろうなとかって思いながら、でもその苦労を我々は聞くこともなく、それは乗り越えてきた今の私たちがあるみたいな感じで、だからあまり説明なくても仲間だよね。
そうですね、そうそうそう、まあそんな、そんな感じがあって、はい、そういう関係性で今まで来たんだけど、はい、今日はちょっとその辺をね、
なるほど、
せっかくなので、はい、いろいろ僕の方から聞きたいなと思って。
なんか私を裸にしようとでも言うのかい。
丸裸にさせて。はい、じゃあ
それではまずは、
はい、ご紹介してください。
渡辺社長のプロフィールを述べさせていただきます。渡辺千恵子さんは1952年北海道斜里郡生まれ。明治大学商学部を卒業後にレンズ製造会社タスコジャパンに入社、同社副社長を就任中に 1985年に関連会社としてアバンティを設立、代表取締役に就任されました。1990年にオーガニックコットンに出会い、テキサスより原綿の輸入をきっかけにオーガニックコットンを専門に扱うようになりました。1993年にアメリカ・テキサス州に現地法人を設立、日本テキサスオーガニックコットン協会の設立に尽力されております。2000年からは NPO 法人日本オーガニックコットン協会 JOCA の副理事長に就任、2005年に国際オーガニック繊維品会議でオーガニックコットン繊維賞を受賞、2009年毎日ファッション大賞を受賞、2010年日経ビジネスウィメンリーダー部門を受賞されました。また昨年12月6日には NHK プロフェッショナル仕事の流儀に出演されたばかり、社会を変える女性社会起業家として注目されているお一人です。
はい、ということで、はい、素晴らしい、かっこいい、
かっこいいな、
ね、何から聞こうかと思うんですけど、やっぱホットな話題は、は
い、そうです
ね、あの仕事の流儀ですね、はい、あれは取材は何ヶ月、
8月の6日から取材があってそして、12月の6日だからもう完全に4ヶ月、
4ヶ月です、
うんうん、で、もうクルーが密着するときはもう朝から一日中べったり張り付いたりしてたんですか。
そうですね、会社にいらっしゃるときはもうあの会社のスタッフが来るときと同じように、あの8時ちょっと過ぎぐらいから来られて、
ずっといるんですか。
でも毎日毎日ではなくて、
ね、
今日は取材しますっていうことで、はい、週に3日間から4日間ぐらい会社に来られて、はい、それから例えば私が違うところでこう会議をするとか、それからうちのスタッフも他のところで会議をするとき、はい、ディレクターがこれぞと思うときには必ずついてくるという、うん、そういう感じですよね。
じゃあ今度の会議ちょっと重要な会議あるから来てみたいな、そういうあのやり取りの仕方なんですか。
私はそれは言いません、あのオーダーはしません。
そうなんですか、
はい、
そうか、
オーダーはしなくて、うん、私のすべてのスケジュール表を、うん、あのディレクターは見るわけですね。
なるほど。
そしてそのスケジュール表を見て、これはどういうスケジュールですか、この内容ってどういう内容なんですかっていうことをあのディレクターは私に質問し、これはこういうことでこうなのって言ったときに、彼はそこで、あ、これは撮りたいな、うん、これは流していいなっていうことをディレクターが判断する。
なるほどね、
はい、そういう感じです。
なんかツイッターとか見てるとかなり気合い入れてディレクターさん取り組んでくれたような、
う
ん、
そうそう、
情熱のある方だったように書かれてましたけど ね、
うん、ね、私ね自分の息子のような、はい、31歳だから、うん、はい、もう本当に自分の息子のような、はい、年代だし、実は彼のお母さんと私が同い年だったんです。面白いよね。でね、そんなこともあって、すごくこうフランクなんだな、お互いに、はい、でこれが同じぐらいのこう年代だとちょっと考えるところってあるじゃないですか。でもそういうことなしにして、もうとってもこう親子関係とか、うんうん、姉ちゃんみたいな、そんな感じがとっても良かったのかなって思うんだけれど、うん、だからスケジュールを全部見ていて、自分はこれをあの追いかけたいですとか、うん、だからまあ今回は韓国とか、カンボジア、それからまあ海外はその2カ国だったんですけど、
北は
青森から、
米沢
から、それから南はあの九州壱岐まで、もう本当に全国津々浦々
これは
行きましたよね。すごいよね。私ね驚いちゃった。あのね、私は自分の日常じゃないですか。自分の日常だし自分の仕事だから。変えることないわけですよ私は、
うん、マイペースでね、
いつものように、うん、いつものように、はいはい、入れるわけでしょ、うん、でも彼らはあのディレクターとカメラマンとそれから音声、うんうん、彼らは全然別なわけじゃないですか、うん、私は生活のリズムの中にある、でも彼らは仕事の中にこの限られた時間の中で撮影をする、音声を撮る、そして編集をするっていうことだから、うん、とっても大変だったと思うのね、うん、でそれをね一回もギクシャクすることなく、うん、なんか
風のように来てるんですか、そのなんかこうあの多分分かりませんけど、うん、前には来ないですよね撮影来るっていうのは、
う
ん、
そうですね、
絶対後ろに何かこう影のように風のように黒子のように、
はい、
いるわけですよね。
彼らの意識はクロコですっていう意識ですよね、はいはいはい、でも我々はそんな風には思わないじゃないですか、カメラマンだって180ぐらいあるんですよね、
うん、そうなんですか
それからディレクターもそのぐらい背高くて、はい、もうすごいね、2人とも男性2人はもうすっごいハンサムだし、うん、もうナイスバディだしそれで音声
しまいます、
ね、すごい、もう本当にすごいハンサムなのね、うん、でハンサムってほら定義は別に美形でもなくて、はい、うん、なんかその仕事に
ナイスガイな感じですよね。
そうそう、ナイスガイなんで、ね、本当に集中してやっている、うん、ナイスガイで、それで音声はまたね、可愛いこのカクちゃんって言うんだけど、はい、もうこのね可愛いねカクちゃんが女の子なんですよ。
あ、女性なんですか、音声さんは、
う
ん、
音声はねとっても可愛いカクちゃんでね、うんうんうん、っていう、まあ3人なんだけど、
ね、
そうそう、もう彼らはねやっぱりみんなプロなんだな、うん、そこがね、なんか一緒にいてて、こう魚ですることなく、うん、そういうのってあるじゃない、
はい、
こう一緒に行ってもギクシャクして、
そうです、ね、
魚でされるってことあるけど、今回は本当にそういうことなくて、うん、それぞれがそれぞれの役割分担をピシッとしてるっていう、うん、そこがね私すごく良かったかな。
まあ、ものづくりって結局その携わってる人たちが一丸となってなんか一体感を持つみたいな、そのことと、まあ、ほとんど同じですよね、うん、いろんなものづくり のプロセスと、うん、まあ、番組作りも同じで、
うん、
多分その信頼感というか、そういうことがこうずっと3ヶ月4ヶ月続いていくことによっていい番組ができるんでしょうね、多分ね、うん、
だから、うん、きっとね、奥田さんの会社もそうだと思うんだけど、社長の考えているそのポリシーとか、うんうん、どんな方向にこの会社を持っていきたいとか、例えば、近い、目標、それから遠い目標っていうのがあると思うんだけど、うんうん、その目標にみんなが一丸となって意識をそこに持っていくっていうことが、なんかそのいい仕事になっていくわけじゃない。
うん、そうですね。
うん、で今回は、実はそのクルーにの3人は、はい、3人が3人とも自分たちの仕事の中の一つ、うん、要するに自慢にできる仕事にしたい、うん、一生残る仕事にしたいっていうことが実はこの3人の共通のミッションだったのね。
うん、うん、
こんなのってあんまりないと思うんだけれど、
素晴らしいですね、
うん、でましてや私は初めてこういうその、番組というのかな、作られる番組の中にある意味で主人公になっちゃうわけだけれども、はい、うん、初めてのこと、もう生涯58年の生涯の中で初めてだったんで、自分もあれだったんだけど、もうとにかく私は58年の集大成ということでそこに挑むわけだし、それを受けてくれる彼ら3人が本当にその気で、いつもその黒子のように私の動きを邪魔することなく、でも裸になった渡辺をどんな風にして我々はそれを映像に捉え、音声で捉え、そして編集していくかっていうことを彼がこう一生懸命やってくれたっていうのが、うん、本当に私にとっては、素晴らしいこの4ヶ月間だったかなと思う、うん、
なるほどね、うん、で仕上がりっていうのは編集後は分からないわけですよね。
うん、もう全然見てない。
どうでした？ツイッター見るとすごく冷静に見られたって書かれてましたけど、
うんうん、
ドキドキしませんでしたか？
ドキドキはね、うちのスタッフはすっごいドキドキで、うん、社長ドキドキしないのって言うんですけど、うん、私ねドキドキどころじゃなくって、自分の言ったことが本当に間違っていなかったのかどうかっていうことが、
うん、
通常だったらこう流していける言葉が残ってしまうこの番組だから、うん、そのこと本当に間違ってなかったかなとか、
事実確認ね、
事実確認っていうのが、う
ん、毎回するわけですね。
毎回その編集になって、うん、このことあるんですけどって言われると、本当にそのことをしっかりと大丈夫ですよねこれって言って第三者の裏を取るっていうことがもうずっとあって、うんうん、だからもうそういう意味ではもう全然なんかこう 同じ編集に携わってるって感じで、
うんうん、そっかそっか、
うん、
編集者の一人になっている
なっちゃったかなって。
なるほどね、うんうん、
そのぐらいこ うすごく詰めていくっていう。
ドキュメンタリーってねそういうことかもしれませんね、
はい、
うーんなるほどね。まあいろいろね、でもツイッター等で多分そういうなんていうかな、多分オンエアの前もそういうふうに書かれてましたから、なんかすごくいい感じの信頼関係でクルーと進んだんだろうなって僕も思ってて、うん、で番組見たらやっぱりね、
はい、
なんかやっぱりその思いがありますよね。その作っ渡辺さん、もちろん渡辺さんの思いももちろん伝えることがそうなんだけど、それを伝えるぞというなんか意思みたいなものが感じられましたよね。
そうです
ね、だから番組としてはとってもこうなんか力強い番組になってたと思うんですけどね。
ああもうそれディレクターが聞いてプロデューサーが聞いて、うん、編集が聞いたら、うん、もう本当に喜ぶんじゃないかなって思う、ね、
だっていろんな場面があるんだけど、そこを どれを抽出してどれをオンエアするかっていうのは、はい、まあ、彼らのセンスとか感覚の部分だから ね、うん、
ね
そこをどうつなぎ合わせて起承転結を作るのかっていうのが多分制作側の、でもそこが見てる人たちはすごく感動するしパワフルだし
ねだってね100時間以上撮ってたからね。
今回のメッセンジャーアバンティ渡辺社長のオリジナルブランドプリスティンの商品を求める場合は検索エンジンからプリスティンと検索していただくとホームページが出てきますので、そちらへどうぞ。1月8日発売のベジステディ号第14号におきましてアバンティさんが発行されておりますそばかす通信の最新号が付録でついてきます。皆様どうぞご購入ください。
ロハストークメッセージ、
山本匠のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。